スリムの月面着陸成功は奇跡的だったってフォンマですの。今年1月、宇宙航空研究開発機構 JAXA の小型、月月着陸実証機 SLIM が日本で初めてとなる月面着陸に成功しました。これは5カ国目の快挙となるわけなんですが、この成功の裏には数々の奇跡があったそうです。そこで SLIM の着陸成功にはどんな奇跡があったのか、また今後日本の宇宙開発どうなるのかなど、 SLIM の開発に関わる専門家の方にお話を伺っていきたいと思います。去年に続いて2回目のご出演となります、立命館大学宇宙地球探査研究センター長の佐伯和人さんでございます。佐伯さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もどうぞよろしくお願いいたします。考えたらもう今年1月でしたですか。あれ、
はい、
嬉しかったでしょうね。
そうですね。
改めて佐伯さん自身は、今回スリムの関わりはどういったところだったんでしょうか。
はい、スリムには一つだけですね、理学観測用の装置が載っているんですけども、はい、その、理学観測装置であるマルチバンド分光カメラという装置の開発運用のリーダーをさせていただいておりました、
はい、つまりそこから送られてくる映像とかというところに関わってくるということですよね。
そうですね、はい。
ということは、スリムから映像が届いているのは佐伯さんチームのプロジェクト、
私のだけではなくてですね、あと後方誘導用といってスリムが着陸地点を探すカメラとか、とそのローバーという小さなロボットの実証試験も行われていて、そのローバーから送られていた映像などですね、はい、主に3種類の映像が出回っていると思います。
ローバーってのはちっちゃい、それこそおもちゃのようなという言い方も大変失礼ですが、うんうんうん、
実際ですね、タカラトミーというおもちゃメーカーが JAXA と共同して作ったローバーが大活躍しましたので、はい、
ですよね。
その言い方正しいと思います。
それがうろうろこうしながら写真を撮ってはるんですか。
そうですね、スリムの着陸姿勢というすごい大スクープ映像を撮ったのが、はい、まさにそのソラキューっていうですね、タカラトミーさんと JAXA 共同で開発したロボットのカメラで撮られたものです、
はい、ひっくり返って
ちょっと傾いて
ついてたやつですよね、
はい、そうですね、はい、
いや改めてその着陸はすごい奇跡だったということなんですけど、どういうことだったんですか佐伯さん。
はい、スリムというのはピンポイント着陸というですね、うん、目標の場所に100メートル精度で着陸するということを目指してたんですね。
うん、
で、大体まあ、50メートルぐらい上空で、狙いを定めるんですけれども、うんうん、その時の精度っていうのはもう10メートル以内ぐらいの精度で降りててですね、これも世界初のピンポイント着陸はもう大成功というような状況だったんですけれども、うん、の直後に、そこからまあ、地面に石がどこにあるかというのを判断して、石の、危ない石がないところに着陸するという、状況に移るんですけど、
はい、
この状況になった時にですね、2本ある大きな、スラスターという、ロケットの噴射口があるんですけど、その1本が取れてしまいましてですね、でそういう状況になっても、なんとか着陸したっていうのがまず一つの奇跡で、これは1個がうまく働かなくても制御できるような仕組みを作っていたということでですね、それは設計の素晴らしさなんですけれど、で実際着陸したところは着陸目標から東に55メートルほど離れたところだったんですよ。でそこで、ひっくり返ってしまったわけなんですけど、そのひっくり返るときには制御効いてないわけですから、どんな姿勢でひっくり返るかというのはもう運任せだったわけなんですね。
はいはい、
その、ひっくり返り方がすごく奇跡的でですね、もし太陽電子パネルが下になってたら、もう二度と起き上がることはなかったでしょうし、我々のカメラが下になってても撮影できませんしですね、またカメラが上の方向いてて宇宙向いてても石を測定できないし、
そうですね、
地面の方につんのめって向いてたとしてもこれまた遠くが見えないので本当になんかもうこれしかないぐらいなうまい姿勢にひっくり返ったって感じだったですね。
なくなりつつも本当に良かったと。ちょっとそもそもなんですけど、うんうん、その着陸したスリムって大きさどれぐらいなんですか。なんかこうちっちゃいのかなとか、ね、コンパクトなのかなって思って見ちゃうんだけど、そうじゃないんですね。
意外とコンパクトでですね、長いところで2メートルちょっとぐらいです。
でも2メートルって言ったら、はい、なんか写真で見たらもっとちっちゃいのかなって思っちゃったん
ですけど、でも宇宙規模、
まあまあ人よりは大きいですね。
宇宙規模で見たら本当にちっちゃいんでしょうね、その2メートルぐらいのものとかっていうと。
そうですね、その小型なのにちゃんと月まで行ってピンポイント着陸できるという、まあ、技術実証するというのがメインの目的だったんですね。
で、その確か太陽がまたこう光を浴びたことでソーラーパネルが起動してとかっていうことでしたけれども、うんうん、これ、
はい、
じゃあどうなんですか、佐伯さんたちは着陸の瞬間とかまでは見られるんですか？
はい、着陸するときにですね、うん、管制室というのの隣に運用室というのがあって、うん、我々はその運用室、科学観測チームは運用室というところにいたんですね。
うんうん、
で、まあ、管制室の様子を、うん、中継で見てた、皆さんが見てたのと同じようなですね、うんうん、スラスターの出力とか軌道が出てる画像を見てみんなで見てて、うん、はい。で、なんか着陸すごいうまくいってるねって思ってたんですけど、うん、一番最後になんか着陸した時の姿勢が、うん、なんかリアルタイムでアニメーションで表示されてるんですけど、うん、あれなんか変な姿勢になってるね。これは、うん、何か表示の間違いだろうかみたいなことを言ってたらですね、うんうん、管制室からその着陸担当の、スタッフの人が、でですね、うん、ちょっと変な着陸になってますみたいな話がありまして、うん、あそこから、いろいろバタバタとどうしたらいいかという対策が始まったというところになります。うん、
で着陸した瞬間とかっていうのはリアルタイムでは見られるんですか？
ずっとですね、電波が来ていてです、はい、どんな姿勢かというのは分かってました。ただ、写真とかで撮って姿勢がどうなってるかっていうのは、後で分かることなので、この時はスリムに乗っかっているその加速度センサーとかですね、姿勢がどっちの方が重力方向かとか、そういうのが分かるセンサーとかあるんですけど、そういうデータから推測して、どうも変な姿勢だぞっていうのが分かってたという感じ
です。ということはおっしゃってたように、ちっちゃなですね、その写真、ね、が、送られてきたわけじゃないですか。傾いてた写真が。だからトミーさんのやつが撮ってくれた。
はい。
うん、あれが来た瞬間っていうのはもう、なんとも言えない感じだったんでしょうね。
そうですね。それまでに、まずは、そういうセンサーで予測していて、あとその、方法用のカメラとか、我々のカメラで、すぐにバッテリーが切れるまでの、まあ、1時間ちょっとぐらい、の間動かしてたんですけど、実際動かしたのは、まあ、2時間少しですね。太陽電池パネルが発電しないと分かった瞬間に、まあ、何ができるかっていうことを考えてですね。で、バッテリーが持ってる間にできるだけ写真撮ろうということで、その広報用のカメラとか、はい、我々のその科学観測用のカメラでとにかく写して、
はい、
それから大体どんな姿勢かっていうのを推測してたんですよ。で、その後で答え合わせするみたいな感じでですね、そのローバーのカメラが入って、ああ、やっぱりこうなってたんだっていうのが分かって、まあ、二度びっくりという感じ
です。二度びっくりでしょうね。で、実際今もうそこでスリムはいろんな作業してくれてるんですよね。
うん、そのスリムの着陸姿勢というのは太陽電池パネルが西に向かった姿勢になってるんですよ。
はい、
なので、月って2週間で昼と夜が移り変わるんですけど、
う
ん、着陸した時はその月の朝に当たる時で東から太陽が照っていたので、うん、太陽電池パネルに光が当たってなくて発電できてなかったんですね。で、夕方になると、太陽電池パネルに光が当たるので、起き上がるということになっててですね。
うんうん、
で、最初に、最初の2週間の、着陸してから2週間の間で、まあ、夕方になった時に、月の夕方になった時に動き出して、いろいろ動かせたということになります。で、また、その月の夜を迎えてですね、2週間、の夜を迎えて、さて、また太陽電池パネルに光が当たったら起きるかなと思ったらですね、また起きたんですね。これもびっくりでですね、月の夜ってマイナス170度ぐらいになるんですよ。で、基本的にはそんな、ところで保証してる部品ってないので、今回はその月の夜は越せないというかですね、越すような設計にはしてなかったんですね。なので、起きるかなどうかなというのは、まあ皆さん、半信半疑というかやってみましょうという感じで見てたんですけど、はい、ちゃんと起きましてですね。いや、すごいなと。ただ、私たちの科学観測用のカメラは、うん、非常に複雑な装置なので、うん、完全な状態では移動はしたんですけど、観測はちょっと難しいような状態でしたね。
だってマイナス
あのね本当なんでしょう、宇宙ってまだまだ本当僕らね、あのプロの方でもおそらく未知なんでしょうから、我々もっと分かんないんですけど、はい、例えば今回のスリムが成功したことで、例えばどういうことに分かりやすくというとつながっていく感じになるんですか？
はい、そこはですね、工学系と理学系と、まあ、2つの側面があるんですけれども、まあ、工学系でいうとですね、そのピンポイント着陸に成功したということが、まあ、これがもともとの主目的なので非常に大きいんですけれども、今後、月の南極とか北極に、うん、クレーターの底にですね、ずっと影になっていて、うん、ずっとマイナス170度以下みたいなところがあるんですよ。うん、で、そこに氷があるというふうに思われていまして、うん、で、その氷を採掘して、うん、電気分解して、うん、液体水素と液体酸素を作ってロケットの燃料にしようというプロジェクトがあるんですね。でその資源開発のためには、うん、まあ、南極や北極に降りないといけないんですけど、はい、そこっていうのはもう太陽がずっと水平線から差していて昇ってこないので、うん、小高い丘に狙って降りないとすぐに影になって太陽電池が使えなくなるというですね、まあ、ピンポイント着陸必須の地域なんですね。
クレーターの中だったらもう発電できないもんね。
そうなんですよ。
そうか。
なので今後のその北極や南極開発をするためにはピンポイント着陸が必須ということで、うん、まあ、そこを世界で初めて実証したというところが非常に大きな成果です。
でもそうやって考えると佐伯さん、まだそのレベルで、じゃあそこから例えばですよ、うん、素人ながらそこに例えば基地を建設してとか、はい、そこにピンポイントで降ろしたなんていうと、これまだ何十年先の仕事なのか、いやそれとも実はそこはもう工程で見えてますよなのかってのはどうなんですか？
あ、もうどんどんですね、今月開発というのを加速していて、うん、次にですね我々が関わるのは日本とインドが共同でやる月極域探査計画ルペックスというのがありまして、はい、私そちらの方にもですね水を探しに行く近赤外分光カメラというものを開発中なんですけれども、うんうんうん、それが大体2025年度以降に打ち上げということになっています。
今度日本人の宇宙飛行士の方が月に降りるんですよね、
うんうん、
あ、そうですね、そういう計画になってますね、
は
い、
あれが2025
年以降です。
5年以降、
はい、あ、はいはい、アルテミス3というですね、うん、有人着陸計画というのがおおよそその頃から始まって、うん、まあ、日本人の順番が回ってくるのは、まあ、いつになるかわからないですけれども、はい、まあ、でも2030年前後ぐらいまでには回ってくるんじゃないかなというふうに期待してますけどね。
いずれにしても佐伯さんにしても僕にしても西村アナウンサーにしても、うん、いろんなものが結実するのって多分あと人生3回くらいやり直さないと無理かなと思うんですけども、ずいぶん先のことに向かって進むわけですね、それでいうとね。
あ、まあそうですね、今すごいスピードで進んでいるので、まあ言ってもですね10年後20年後ぐらいなんですね。
あ、そうなんだ、はい、佐伯さんの目にはそれぐらいなんだ。
何かが見えてるんですね。
そうですね、月に例えば南極に今基地ができてるぐらいな感じの基地ができるっていうのは我々、生きてる間に半分見れるんじゃないかと思ってます。
寒さ対策もしないといけないね、機械のね。
先日和歌山でねカイロスが打ち上げた時にですね、まあ、残念な形になったんですけれども、うん、これについてはどんなふうに思ってらっしゃるんですか、うん、佐伯さんは。
そうですね、はい、ロケットというのはやはり失敗はつきものだと思いますので、うん、はい、最初はしょうがないかなという気はします。これをまた勝手にですね次成功していただければと思っています。
なんか今ね僕らがロケットってなんかもっとね変な言い方ですけど今の技術力をもってすると普通に上がるのかなと思ったらそんな簡単なもんじゃないんですか、やっぱり。
そうですね、今もう本当にどんどんロケットを打ち上げているスペース X っていうアメリカのメーカーでもですね、うん、どんどん爆発させながら開発をしておりますの で, です、ね、そういうそっちの方が効率がいいという流れにどんどんなっていくんじゃないかという気はします。
上げちゃ失敗しての方がまだ効率はいいっていうことなんですか。
そうですね、やはり経験を積みながら開発するっていうことが、まあ、今まで日本ってそういうのが許容されない空気があったんですけれども、
ま
あ、スペース X の成功なんか
もみたいなありましたけどね、じゃなくて
スペース X なんかの成功を見てるとそっちの方がいいんじゃないかっていうふうにだんだん流れが変わってきてるかなという気はします、
ね、開発のトレンドみたいなのもあるということなんですね。なるほど、分かりました。